はい、ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識について教えていただくコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会会長の山下と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回はどういったテーマで教えていただけるんでしょうか。
はい、今日がちょうど30年前の阪神淡路大震災の発生当日ということになりますので、
はい、
地震についてお話しさせていただきます。
はい、まあ、地震といってもいろんな要因があるということなんですよね。
はい、まあ、日本は海に囲まれているということで、地震の発生は海洋性の地震と内陸性の地震、その双方が起こっています。
はい、
で特に14年前に発生した東北地方太平洋沖地震、これを海洋性地震と言います。
はい、
発生原因というのは日本の列島が乗っているのは地球上にいくつもあるプレート、この上に乗っているんですが、
はい、
糸魚川と天竜川を結ぶ、大地溝帯、フォッサマグナとも言われますけれども、この大きな大きな断層を境に東側は北米プレート、西側はユーラシアプレートというプレートの上に乗っています。でこの北米プレートには太平洋側から太平洋プレート、そしてユーラシアプレートには太平洋側からフィリピン海プレートというものが寄ってきて沈み込んでいっています。
はい、
でこの沈み込みによって北米プレートあるいはユーラシアプレートが年間3センチから8センチメートルの速さで沈み込みに引っ張られていっています。はい、この沈み込みのために引っ張られた北米プレートとユーラシアプレートがだんだんだんだん曲がってたわんでいってます。
はい、
でそのたわみが限界に達してもうこれ以上たわめないよっていうふうになった時に折れるか、あるいはパンと跳ね上がる、この跳ね上がった時の振動で大きな津波が発生した、揺れがあったというのが東北地方太平洋沖地震ということになります。
なるほど、そういうことなんですね。
はい、
じゃあ近畿とか四国ではどういったことを考えられますか。
はい、近畿地方ではよく南海トラフ地震というふうに言われます。
はい、
宮崎県沖で揺れがありましたけれども、これはまあ、はい、南海トラフの地震とは別物だというふうな結論になりましたけれども、この南海トラフって一体何なのかということなんですけども、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界面付近にある深さ4000メートルよりも浅い、そういうところにある、まあ、地上で言ったら盆地、これと同じような形のものが海の中にもありまして、この盆地のようなものをトラフと言います。
はい、
で四国沖にあるそういうものを南海トラフというふうに言います。
はい、
この南海トラフが揺れることで近畿地方、四国地方、九州地方に大きな地震災害が発生する可能性があると言われています。
はい、この南海トラフの発生の確率可能性というのが近年高まっているというふうに言われているわけですよね。
そうですね。
はい、
向こう30年以内に 70% から 80% の確率で発生するだろうと言われてます。
はい、まあ、あくまでも地震予知っていうのは難しく、今の段階では明日来るよとか明後日来るよというのはできないんですけれども、でも確実に南海トラフは起こりうるということが言われているわけですよね。
そうですね。
はい、
過去の発生事例の周期を見ると、
はい、
この南海トラフが揺れてもおかしくない時期になってきてるよということで、 70% から 80% の確率で揺れる可能性があると言われてます。
はい、先ほどからこの海で起きる地震っていうことで教えていただいたんですけど、もう一つ内陸型の地震というのもあるわけですよね。
はい、内陸型の地震っていうのはちょうど30年前に起こった阪神淡路大震災、これがその内陸型地震に相当します。
はい、
でどういうことかっていうと、断層、これが揺れることで発生する地震だというふうに言われています。では断層というのはどういうものなのかというと、大地にかかる大きな力によって岩盤や地層が割れて、割れ目に沿ってずれている場所を断層と言います。
はい、
この伊都橋本地域では大小さまざまな断層がありますが、中央構造線という九州から、宇和半島、そして石鎚山、そっからさらに、淡路島、友ヶ島方面を抜けて関東まで続いている長い長い断層がありますけれども、これが中央構造線という断層です。でこのうちの一部、野島断層というところが淡路島で大きくずれた、
はい、
そのために発生した地震が阪神淡路大震災ということです。
はい、ではその阪神淡路大震災の被害状況について改めて教えていただけますか。
はい、30年前、1995年の今日発生した阪神淡路大震災では、断層がずれるエネルギーの大きさをマグニチュードが 7.3 で、神戸市での大火災、阪神高速道路の倒壊を引き起こした、皆さんもご承知の通りです。
はい、
地震に伴う死者は災害関連死を含め6434人でした。
はい、
死因の多くは家屋の倒壊、あるいは転倒した家具の下敷きになるなどの窒息死と圧死が全体の 77% を占めました。
はい、
災害関連死は約900人、 14% でした。
はい、この災害関連死という言葉を、まあ、東日本大震災の時もよく聞いたんですけれども、これどういったことを言うんでしょうか。
はい、災害による直接的な被害ではなくて、災害の後のさまざまな事情によって死に至ったものを災害関連死と言います。
はい、
例えば避難生活でのストレス、冷暖房が十分でなかったための健康異常、災害による医療体制の崩壊を原因とした病気や怪我の悪化による死因のものを指します。
はい、
具体的には気管支炎や肺炎、心不全、脳卒中などがあります。避難生活に関わる肉体的、精神的なストレスが大きく関わっていると言われています。
はい、なので食べ慣れた食品であるとか、いろんな備えが必要であるということが言われるわけですよね。
そうですね。
はい、
はい、
でその中でも家屋の倒壊や家具の下敷きになって亡くなった方が阪神淡路大震災では 77% を占めたということで、この建物の耐震性ということもこの時にすごく言われましたよね。
そうですね。
はい、はい、
この建物の耐震性っていうのは関東大震災、これを教訓に木造建物の耐震性を考慮した建物の建築基準が定められたんです。
はい、
で1950年、昭和25年に建築基準法が制定されて耐震設計が強化されました。1981年、昭和56年5月31日以前に設計されたものが旧耐震基準と言います。
はい、
でその翌日、1981年6月1日以降の耐震基準による設計 されたものを新耐震基準といって震度7の地震で倒壊しない建物とすることを目標にしています。
はい。
その後1995年平成7年1月の阪神淡路大震災を教訓に2000年に平成12年に新耐震基準がさらに強化されて2000年基準と呼ばれています。
はい。
ご自分の自宅が旧耐震基準の家なのか新耐震基準の家なのかあるいは2000年基準の家なのかを知った上で自宅の耐震補強対策を検討されることが大事です。
はい。まずはご自分の自宅どうなのかということを知るということですね。
そうです ね、
ね、
はい
はい、では私たち一体どういったふうに備えたらいいのか教えてください。
はい。地震発生メカニズムや建物の耐震設計について考えてきましたが日頃の備えをどうしたらいいのかを考えてみましょう。
はい。
阪神淡路大震災や能登半島地震のような大きな地震が発生したときに真っ先に言われるのは津波です。
はい。
しかし内陸部にあって標高もそれなりに高い伊都橋本地域ではその心配はないと考えます。
はい。
しかし能登半島地震が物語るように橋本市、葛城町、久手山町、自衛隊などからの公的支援は災害発生後7日から10日間は期待できません。
はい。
理由は市役所や町役場あるいは消防警察の職員の皆さんも災害被害者です。すぐに災害対応できないと考えることが大事です。また自衛隊も道路が寸断されていると災害現場へ行きたくても行けないかもしれません。
はい。
加えて南海トラフ地震と東南海地震が同時に発生すると九州、四国、中国、中部の地域も近畿と同時に大きな被害を受ける可能性があります。道路事情を確保できたとしても手が回らないと考えなければなりません。したがって公的支援以外のことを考えましょう。
はい。近年では在宅避難という言葉をよく聞きますよね。
そうですね。
はい。
大きな地震が発生したら多くの方は避難所への避難を考えると思います。
はい。
しかし自宅の耐震基準が新耐震基準または2000年基準の方は多分ご自宅が居住可能な状態にある方がほとんどだと思われます。
はい。
そのような方は避難所へ避難せず自宅に留まっていただくことが最も良いと思います。
はい。
最近国が推奨しているいわゆる在宅避難です。
はい。
大災害時は家が大丈夫でも電気、ガス、水道などのインフラが大きな被害を受けている可能性があります。
はい。
このような状況の中で在宅避難を選択できた方は基本的に衣食住を確保できています。ここで大事なことは日頃から1週間程度の食料を確保できているかです。日頃からの災害対策としての非常食と飲料水の準備ができているか、日頃からローリングストックすることで出来合いの非常食のみに頼ることなく温かい栄養バランスの取れた食事をすることが可能になります。
はい。
残念なことに自宅に留まることができない方は親類や友人知人宅へ避難する縁故避難や自分の車で避難生活をする車中避難のほか避難所へ避難する避難所避難をしなければなりません。
はい。
基本的に市や町が指定する避難所には 水や食料は備蓄されていません。自宅から食料や水を持ち出しできる方は避難所へ持参することをお勧めします。
はい。
どのような避難方法でも長所と欠点があります。
はい。
皆さんは日頃の準備としてどのような避難方法が最も良い方法なのか、災害が発生していない今のうちに家族で話し合いをしっかりしておいてください。
そうですね。こういった時にはどうするのかという家族の中での話し合いっていうのはすごく大事なことですよね。
そうですね。
で、日頃の備えの中でもやはり私も気になっているところがトイレ問題だと思うんですよね。
はい。
トイレの備えというのも忘れないでいただきたいですよね。
そうです。
はい。
大きな地震があった時に、例えば水洗トイレの場合、汚水配管が壊れているかもしれません。
はい。
そうするとそういう時に汚水を流すと壊れているところでトイレットペーパーだとかいろんなものが詰まって固まってしまうと後の修復が大変なことになります。
はい。
ですから汚水配管が壊れていないことが分かるまでは水を流さない。要は洋式便器であれば便座にビニール袋をかぶせてその中に用を足す。そういうことで物を流さないように配慮をしていただきたいです。
そうですね。あとゴミの収集なんかもストップしてしまうと思いますので、匂いが出ないようなゴミ袋の用意とかそういったことも忘れないでいただきたいですね。
そうですね。
はい。
ゴミ収集がないから家の庭に埋めるとかいうことは決してしないで、匂いがしにくい、そして動物に襲われにくい、そういう保管方法を工夫していただきたいです。
はい。阪神淡路大震災から30年、いろんな報道がされるかと思います。自分ごとと捉えて今何が必要なのか備えを改めて考えていただきたいなと思います。では最後に皆様にお伝えしたいことありましたらお願いします。
はい。防災士資格をお持ちの方、これから防災士資格を取ろうと考えておられる方、防災士の活動方法や資格取得の方法など、伊藤橋本防災士の会にご相談ください。また防災全般について不安や疑問をお持ちの方は気軽にご連絡ください。連絡先は伊藤橋本防災士の会会長山下宛にお願いします。電話番号は090-6671-0271です。もう一度電話番号申し上げます。090-6671-0271です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。この時間は伊藤橋本防災士の会山下会長に地震について詳しく教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。